はい、それでは黙示録2章を開いてください。黙示録2章です。イエス様が使徒ヨハネに対して7つの教会についての言葉を語られますですね。黙示録がイエス様が天に昇られてからもうすでに65年ほど経った後で、このその教会に対して語った言葉であることを思い出してください。そして、イエス様を直接見たこのヨハネに語り、そしてかつ、そこに迫害の手が、もうこの及んでいた、そのような、中において、このまあ、耐え忍びかつ、まあ、逸れてしまっている部分もあり、そのような教会に対してですね、イエス様が、愛を持って、まあ、叱責し、またねぎらいですね、この教会を整えようとしておられる箇所を私たちは、見ていきます。で、これから7つの教会ですけれども、本当に、まあ、ある意味で緊張もすると言っていいかな。なんでかっていうと、この小アジアの教会、この7つの教会の特定の教会のみならずですね、この前学んだように、7という数字が示している、この諸教会全体に対するイエス様が最後に残してくださった言葉なんですね。この黙示録の最後にはこれ以上付け足してはならないと、この予言の言葉にと神が言われたように、イエス様が言われたように、この言葉を持って、この黙示録の言葉を持ってイエス様はこの啓示をですね、完成してくださったわけなんですですね。だからこれは、なんか昔の話では全然なくてですね、むしろイエス様がすぐに来られる、すぐにでも来られるということを、この背景どころか、このことを待っている教会に直接語っている、聖霊によって語ってくださっている言葉でありますから、私たちに直接、そしてこのロースクリスチャンフェローシップにも直接関わり、今の時代の教会、また今までの教会ももちろんそうですけれども、関わっている、とても大事な指針になるんですね。メッセージになるわけなんです。ですから、この私たちが、この教会として、また個々人に、としてどうなのかということをですね、この考えながら、一節一語ずつを見ていきたいと思います。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われると。はじめに主が語られているのがこのエペソにある教会であります。で、主がヨハネに語られていたのがパトモス島でありますけれども、地中海に浮かぶパトモス島でありますが、そこから最も近いところにある、小アジアの最も西側にある、これ西海岸と言ってもいいですが、港町であります。で、そこは小アジア、アジアの都というふう呼ばれ方をしており、ローマ帝国の中でも屈指の都市でありました。ですから今で言うと、このニューヨークであるとか、なんていうのかな、この上海とかですね、東京とかですね、そういう、もう非常に栄えていた、ところであります。このアジアからの、アジアって言っても今言ってるのはこの小アジア、トルコの方ですね、東洋って言ってもいいかもしれませんけれども、アジアからの対象というのは貿易ですね、対象ルートの端にありますので、で、そこからコリントに行って、で、コリントのですね、コリントの町を越えて、そして、すべての道はローマに通ずると言われるローマへと荷物が運ばれていくという、この貿易の中継都市として非常に、栄え、この裕福で活気ある、港町であります。で、そこには、 この今でも遺跡が、この、本当鮮やかに、残っているんですね。で、私は昨日と今日とその遺跡をですね、写真や動画で、この見て、もうなんかそこに行った気分になっていましたけれども、劇場の跡もありますが、円形劇場ですね、このローマには付き物ですけれども、2万5千人を収容することができます。で、この様子は、使徒の働きの19章の29節で、パウロが騒動が起こされて、まあ、この、もみくちゃにされそうになった、劇場ですね。で、その他に、アゴラと呼ばれる広場があります。で、そこが、この活動の中心的なところですね。で、そこで商売、この商品の市場もあれば、またはギリシャ文化ですから、思想を表現するところもある。まあ、ここはちょっと難しいですね。日本人にはあんまりこの習慣がないですけども、このスピーカーズコーナーとかね、このイギリス、ロンドンであるとかですね、この西洋のところには、この自分の考えを述べるところがあるんですね。そういう場所でもある。そのアゴラというのも残っています。この遺跡で残っていますし、そして有名なのはケルスス図書館という、この非常にこの、まあ、優れた、まあ、この、文章がね、優れたというか、この知的な学問の中心が、まあ、そこにあるわけなんです。で、このように、この知的にも、また貿易でも栄え、そういう大都市の中にこの教会が建てられていくわけですけれども、このエペソ、また他のね、ローマの都市にはつきものなんですが、非常に異教的なんですね。この異教的という言葉、これから説明しますが、アルテミスという、この女神が、祀られていたアルテミス神殿というのが、エジプトのギザにある、ギザだっけか、カイロの郊外にあるピラミッドと並んでですね、世界の七不思議の中に入れられている、ものであります。ですね。この後でちょっと見てもいいかもしれませんけど、この復元図のね、この図をこうちょっと僕印刷しましたが、この、ものすごい数のこの柱があって、そして、この大きな屋根が上にあってですね、で、そこの真ん中のところをずっと歩いていくと、奥にアルテミスの、この像、偶像があるわけなんです。で、アルテミスというのは、もともとはこの、清い、この女性を表している、この女神だったんですけれども、まあ、時を経てですね、非常に淫らな、この女神に、この神様になったんですね。もうとても有名ですから、アルテミスっていうふうに、Google で、この検索したら出てきますけれども、この女性のこの下の、この、その女の形してるんですけども、下のところにも乳房であろう、なんかものが、なんか、牛のなんか、ほら、乳みたいな、ああいう感じで、たくさんついてる、豚の乳っていうか、なんかわかります？ものすごいたくさんついてるんですよ。で、そういう豊穣の、神であり、で、まあ、非常になんか変な、得体の知れないこの獣もこの横にいたりですね、まあ、卑猥ですね、簡単に奇妙って言ったらいいかな。で、根強い人気があって、参拝客が絶えませんでした。で、あと、商売も行われます。ね。覚えてますか？アルテミス神殿の銀細工人が、抗議の声を上げてですね、あまりにもキリスト者になる人が多くて、その偶像を捨ててった、もう買わなくなったということが起こったので、商売上がったりで、それで騒動を起こしたほどだったんですけども、そういうふうに、この商売も行われて、まあ、いたわけなんですね。まあ、今もどうでしょうか？神社とかですね、もう本当にそこでいろんな出し物があって、まあ、昔だったら、まあ、その周りにね、町が栄えた。そして、どうでしょう、日本も非常に優れた、この科学技術があってですね、 ところがその科学技術の研究所のところに神棚があったりとかですね、不思議にもその非常に優れて豊かで、知的な、このところに、そういうこの偶像礼拝をする場所がある。そしてもっとこのちょっとねグロテスクになってしまうんですけれども、これはもうコリントでも起こったし、どこでも起こってたので話さなきゃいけない。この異教とは何かっていうのね、巫女がいたんですよ、巫女。女祭司ですね。で、神道も昔はそうだと言われてますけれども、当時ですね、もうそれは売春婦なんですよ。売春なんですね。で、この儀式の一部としてこの売春を行っているという、そういうものであって、そしてアルテミス祭みたいなのがあって、年に一度行われるのはもうまさに乱痴気騒ぎが、起こった。で、先ほど話したその、この図書館があるすぐ近く、アゴラだったかな、その近くのところ、この大きな通りがメインストリートがこの港から続いてるんですけれども、ですぐそばですよ、もう大通りですよ、この銀座のなんていうの、なんだ有名な通り分かんないけれども、だからあるじゃないですか。で、そういうところに、簡単に言うと、何がいいかな、いや、でも違うな、もうストリップ劇場っていうよりももっとそれ以上ですよ、遊郭があったんですよ、遊郭が。遊郭わかります？売春宿ですよ。ね。で、それが、隠しもせず、大っ広げに、普通だったらこれ隠れたところにそういうなんか、怪しげな街があるじゃないですか。そうではなくて、目の前のところにそれが、この隣接している状況であります。そういう中に、教会が生まれるという、しかも栄えていました。教会が非常に広がったんですね。ですね。で、かつですね、ローマというのは皇帝礼拝があります。このカエサルの礼拝ですね。で、ここで非常に重要なのは、キリスト者の信仰はイエス様がキュリオスって、ね、クリオスって言うんですけども、ギリシャ語で、ね、そして救い主という言葉も使いますね。神の子という言葉も使いますが、全部当時は皇帝に使われていた呼び名であります。だから皇帝カエサルではなく、イエス・キリストこそが主であり、救い主であり、世の救い主であり、そして平和の君でありですね。当時はローマが平和を与えるということで、パクス・ロマーナって言われたんですけども、違くてイエス様が平和の君であり、そして、あと神の子であると、このような告白をしていたわけなんです。ところがですね、普通に生活、ローマ帝国というのはどうなってるかっていうと、ものすごい巨大でしょ？もう、ものすごい巨大な帝国ですから、いろんな国民、国々を制覇してって、いろんな宗教があり、いろんな国民がいるところの、一つにまとめているから、それ統合するシンボルが必要で、それで皇帝礼拝が使われてました。で、いろんな生活の中で、その、ローマへの忠誠を誓うために、礼拝が行われるんですね。例えば、そのさっきのアゴラに入るためには、その入り口のところに、この焼香をするところがあるんですよ。この香を焚くところが。で、その香を焚いて中に入るんですよ。クリスチャンね、僕たちなんか葬式の葬儀の時に、どうしようかって、この前の日曜日も話したばっかりじゃないですか。ところが、アゴラという毎日なんか入っていかないと、なんか生活できないかなとか、いうようなところで行ってた。で、あとはそこの、ショッピングモールのところに、このお店があって、そしてお肉とかね、そういう食品街があってですね、で、そこのところでももう、この偶像に備えられたものの、それがそのままここの肉が売られてるんですか。コリントの教会のところでね、それ語られてますよね、議論されてますよ。で、こういう感じで、偶像と不均衡がある。あともう一つすごいのは、これもね、見たばっかりでね、なんかたくさん話しちゃってるんですけども、もう一つすごいのはね、これエグいです。ごめんなさい。エグいけども、グロテスクですけども、話します。ですね。ある、このローマの法律では、生まれてきた赤ん坊を、ゴミを、この捨てるところに、太陽の光にさらして、殺して、そのまま捨てていいことになってたんです。捨てる場所も残ってます。ね、今は、中絶の産業が発達してますので、見えないようにされてます。ね。ペットとかね、今のよくほら、愛護の人たちが一生懸命殺処分にする、そのえぐい話をね、暴露してますけれどもね。今、都議会でもね、一生懸命してる議会の方々いらっしゃいま、あの議員の方々いらっしゃいますが、 中絶産業についてね、それをえぐり出すっていうことは、あんまりしてないね。なんでかわかります？日本は、キリスト教入ってないからですよ。入ってないからですよ。当時のローマで何したかっていうと、そのキリスト者たちは、そういうところに行って、レスキューですよ、まさに。そこで赤ちゃんが捨てられたのを見て、急いでそこで拾ってって育てたんです。イエス様何て言われました？この小さなものをつまずかせるのは、ね、引き臼をこの結わえつけられて、湖の中に落ちて死んだ方がましである。私にこの子を連れてきなさい。これがイエス様です。で、イエス様に習ってたんだ、彼らは。だから、あまりにも木であるけれども、地の塩であり、世の光であって、その異教徒である彼らにとっては、もう本当に不思議な存在だったと思いますね。まあ、そのような中で光として彼らは生きていました。で、あとは悪霊をこのしているオカルチックなこの神殿もあったんですね。事実、その悪霊の働きというのはもう世界中で見ることができて、私たち日本ではね、あんまり見ることないですけれども、もう本当にこのすごくどっぷりなところではもうたくさん出てきます。このチベット宗教とかね、この針の上に乗っかっても全然傷つかないとかですね、その悪霊に憑かれた人っていうのは本当に超人的な力を発揮するわけなんですよ。で、そういうのもこの行われていたから、エペソビテの手紙はどうですか？霊の戦いがあったでしょう。で、この生々しくですね、この悪霊の存在を、この主権を持つ者の力、それに対する私たちは戦いだってこういうふうに言ったわけですよね。で、こういうのがこのエペソの町だったんですよ。で、その中に、本当に、この、なんていうのかな、ある意味で、この、よくね、この、リバイバルが起こるところは、エルサレムってね、昔朝鮮半島では平壌がね、今北朝鮮の中にあるけれども、平壌が東洋のエルサレムとかって言われるわけでしょ。そういう感じで、アジアのエルサレムじゃないですけれども、この、とてつもない霊的な働きが、このあったんですね。で、それが書かれているのが、使徒の働きで、私たちがね、9月の終わりに、9月の25日かな。この使徒の働きの20章を、この神の、ご計画の全体を余すところなく伝えたのですとね、パウロが語ったところを私がお話ししたときにね、エペソの教会の背景を、お話ししましたけれども、短期的にエペソに立ち寄った後で、まあ、しばらくしてまた戻ってきたときに、その間にね、アポロが来て、そしてこの語ってる福音を語ったんだけど、アクラとプリスキラが来て、もっとよく正しく教えて、それで語っていったと。だけれども、12人の弟子がいて、アポロの弟子がいてですね、聖霊を受けましたかってパウロ聞いたら、そんなこと聞いたこともなかったと。で、イエス様の名前によってバプテスマを授けたら、聖霊のバプテスマを受けることができたんですね。聖霊を受けたんですよ。で、それで、予言をしたりですね、威厳無かだったかな。で、それで驚くべき奇跡が行われて、そしてこの悪霊が出てったと、ハンカチをくれたら病人が癒されたとか、そして、この偶像のこの文章をですね、短所っていうのかな、この火で焼いてですね、銀貨5万枚だったかな、そういうふうになって、ものすごい驚くべき働きが行われたと。で、その後にさっきの騒動があってですね、で、それでパウロが出て行って、そしてパウロがエルサレムに、このまた戻ってきてエルサレムに行く時に、長老たちにを呼んで話して、最後の話をしてですね。で、その時に何て言ったかというと、さっきの言葉です。この20章の27節から30節です。ちょっとこれ大事なので開いてみましょう。はい。パウロが警告をしているんですね。こう言ってます。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。で、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方の自身の中からも、いろんな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと。このように、教会から 主を否定する偽教師たちが出てくるということを、パウロは予告っていうか予言したんですね。で、このことが果たして起こったんです。このようにしてパウロの働きによって、もう本当にこの立て上げられた教会の中に大嵐が起こってですね。で、そのことを取り組んで、真正面から取り組んだのが、誰か覚えてますか？テモテです。で、私たちが黙示録を学ぶ前にテモテ人への、テモテ人じゃないね、テモテへの手紙だね、人なんていないね、テモテっていう個人だからね。テモテへの手紙の第1と第2を読みました。違った教えをしていて、立法の教師であると言いながらも全然立法については分かってなくて、論争を引き起こすことだけのことをやっていたと。あと、霊知と呼ばれるものっていうこの反対者がいたと。そしてこの健全の教えに背いてですね、この家々たぶらかしている、この、者たちがいて、高慢になっているとか、あとは金銭の、この金銭に溺れているとかですね、あとは何ですか、悪霊の教えですね、この立法主義ですよ。この、これを食べてはいけない、あれを食べてはいけないっていう、なんかちょっとグノーシスも入ってるかな。そういう、結婚を禁じたりとか、そういういろんな教えが入って、あの若いテモテが、ちょっとこう気の弱い臆病なテモテがですね、もう厳正に対処しなければいけない状態であったわけなんです。テモテもこの引き継いでですね、開拓の続きをやった、後継したしてった教会であったわけなんです。そしてこの啓示を受けているヨハネですけれども、この、迫害、ドミティアヌスが死んだ後にですね、この釈放されて、そしてエペソに戻ったと言われてますから、エペソでね、この黙示録を書いたとも言われるぐらいですからね。で、ヨハネも後に、このエペソの教会で牧会をしていくと、監督だったということで、どうでしょう、もうすごい教会だね。もう霊的な巨人3人がね、牧会した教会ですよ。もう正統派中の正統派ですね。そして嵐を、異端の教えの嵐をですね、この通ってきた教会なんです。であるがゆえにですよ、であるがゆえに陥ってしまった過ちがあったんですね。で、それがイエス様がこれからお語りになることなんですね。まずここに、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われるとあります。で、主が語られること、エペソにある教会に語られることが何かというと、後で4節に出てくる、あなたは初めの愛から離れてしまったということであります。主のために働き、主にしっかり忍耐して主の名を守ること自体を行い、これについてはイエス様は褒められますけれども、最も大切なこと、この方に愛され、またこの方を愛し、そして兄弟たちを愛する、この関係ですね、働きではなくて関係をないがしろにした問題が起こったわけなんです。で、まずそのことを語るにあたって、イエス様はご自身を右手に7つの星を持っているということが一つ目で、もう一つが7つの金の燭台の間を歩いているっていう、これが一章に使徒ヨハネに対して主がご自身が栄光の姿を表された、その一部を語ってらっしゃるんですけど、これが直接この初めの愛から離れてしまったということに関わってくるわけなんです。で、この金の燭台というのは教会のことですよ。だ、その間に歩いてらっしゃる。 そして、星がこの御使いですね、この教会に使わせている御使い、だから教会をイエス様が掌握しておられるということですけれども、十分に起こり得る問題というのは、イエス様からイエス様のために働いているつもりがイエス様ご自身から目を離していくということが起こるということです。でね、これが実はおとといね、礼拝の中で心の中で思っていたことだったんですね。まあ、火曜日に話すから漏れないように少しちょっと注意しながらね、日曜日は説教したんですけれども天に国籍があるということをお話ししました。で、その天に国籍があるということを本当に私たちがこの享受するって難しい言葉を使うと、その自由をいっぱいにこの楽しむことができるというのは礼拝だというお話をしましたよね。そこに本当に主のリアリティですか、主とお会いすることができるですね。その自由を私たちは、この守らなきゃいけない、この保持していく、固守していかなければいけないということを見ていきました。霊と誠による礼拝なわけなんです。だ、神との関係、霊における主との交わりと言ってもいいと思います。で、この方の恵みと憐れみを知って、この前にひれ伏して、そして心からの賛美と礼拝を捧げていく、この関係にこそ私たちは自由にされている、けれどもですね、私たちにはやらなければいけないいろんな大事なことがあるわけなんです。ですね。いろんなことがあって、でそれが大事なんだけど、神から来ているものとして神への礼拝が、このあってこその大事なことがあるんだけれども、それがいつの間にか、そういう働きの方が一番になっちゃって、神様への愛が、おざなりになっていくと、それがね、このバランスを崩すという優先順位が、崩れて、いくわけなんです。だから、初めに知らなければいけないのは、まずはイエス様が中心だよって。何かに取り組んでると忘れちゃうんですね。イエス様だよねって、結局イエス様を崇めるために私たちがいるのに、っていうことがあるわけですよ。イエス様に関することをやっているかもしれない。その関することがに集中しているがゆえに、イエス様ご自身、この食台の間に歩かれている方を忘れてしまう。で、次にこのイエス様が全てのことを行われている、イエス様が掌握している、この右手に、あ、こっちか、右手にね、星を持っているわけでしょ。イエス様が掌握しているんですよ。で、いろんなことが起こって、なんか自分たちでなんかやっていかなきゃいけないとかね、ここの問題があるからこれを私たちがやっていかなければこの教会は潰れるって考えたら、ちょっともうやめてってどっちが主なんですかってあなたですか、イエス様ですかって。で、このことですね、なんですね。そして2節3節をお読みします。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。って言ってんですね。イエス様、褒めておられます。ねぎらっておられます。評価して喜んでおられます。あなたの行いを知ってるよ。これね、個人的にぜひ受け入れてください。いいですか。で、これから、7つの教会に全部特徴が、共通した特徴があってですね、初めにご自身のことをこれさっき読んだ一節にあるように、それで2番目にはね、この褒めるんですよ、ね、知ってるんだよって。私たちの 奉仕の働きは普通知られないんです。さっきね、あの電車乗ったらさ、このものづくりのメーカーでね、何かこういろんな部品に使われてるのを使うじゃないですか。あのでももうあまりいろんな汎用性があるんだけれども、誰にも知られるところなく、でももうね、何年もある時は10年以上も十数年もかけて発明した技術が使われて誰も知らないということがあるでしょう。でね、奉仕も同じですよ。イエス様に仕えることも同じですよ。この知られないところで行い、むしろ逆に誤解されてないがしろに、あのこの、批判も受けるかもしれないですね。いつもこう、なんていうのかな、しかしイエス様は見てくださってます、私はお前の行いを知ってるよって。このね、あの、いや、するだけのことをしたまでです。それでいいんですよ。あの、しもべがね、そう言ってますからね。あの、イエス様がね、言ったとき、するまでのことをしたまでです。でも、お前は小さなことに忠実だったから、大きなものを与えよう。ヘブル書の6章の10節にも、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなたがこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのですと、こう言ってます。そしてあなたの労苦と忍耐を知っているという、この労苦という言葉、ギリシャ語ね、これ本当に、びっくりする意味なんですけども、まさに力尽きて倒れんとするばかりの働きです。でこれ他のところにも使われてる、主にあってロークするってローマ書の16章にも確か使われてると思いますけど、そういうところまでなんですね。であの時にね、この奉仕者たちが集まって、ちょっと疲れている顔をね見る時ってあるんですよ。あとね、あの迫害されているあのこの兄弟姉妹が、出てきてね、もう本当に顔がげっそりと痩せてしまったとかね、あのとそれは僕はなんかあのなんか悪いことだなとかって思ってたんですけど、あのこの労苦するという言葉をね読んだ時に、ああこれは勲章なんだって、イエス様が喜んでおられるんだ、イエス様は美しいと言っておられるんだ、そういうことに、この気づきました。そして忍耐というのはこれね、不動の持久力って言ったらいいですけどね、どんな困難があっても、これ難しいことで、堅忍っていう言葉です。この堅忍っていうのはね、硬いに、忍ぶかな。この重い荷物を、こうずーっとこう、この持ち続けられるような、こうなんか背中に持ってね。あのイメージ、そういうイメージだね。あのなんかあの、ね、私たちの教会に、なんか筋肉が隆々な兄弟がいるけれども。なんかあのちょっと重いものをねずっと持たせても、なんかずっと平気そうな感じじゃないですかね。そんな感じですよ。忍耐をしていく、恵みによって強くなりなさいとパウロは言いました、テモテに対してですね。そして命の永遠の命を獲得するためにあなた戦いなさいとですね。忍耐をして疲れ、あの忍耐をしていた。で次にですね、悪いものを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでないものを試してその偽りを見抜いたと。で悪い者たちまあこのその次の人と同じ人たちなのかどうかなんですけども、あのもしかしたらこれ違う人たちかもしれませんね。あのおそらくは、偶像礼拝や不品行とか異教的なものを受け入れている者たちのことを指しているんじゃないかなと思います。後でニコライ派っていうのが出てくるんですけども、それに関連するんじゃないかなと思うんですが、ね、今のエペソの教会であのそういうね、エペソの教会じゃなくてエペソの町っていう自体がそういう問題があったので、そういう悪い者たちだったんじゃないかなと思います。そしてでもね、エペソの教会では最も厄介だったのはこの偽使徒だったんですよ。でこれが見抜くっていう作業がとても辛い作業です。で聖書にはこの新約聖書の この手紙の中には、まあ、イエス様ご自身が言いましたが、見分けることを命じておられます。ね、偽予言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。で、これをね、実は皆さんも、私たちも養っていってます。霊的な識別力をつけなさいと、このコロサイかな、あとはピリピ書にもありましたね。本当にあなたたちはね、この愛がある、満たされているけども、この知識を持ちなさいということをね、それによってさらにこの愛し合っていくものになっていきなさいということも書いてますけれども、このいろんなものが教会の中に、いわゆる神からではないものですね。で、そのように、この、見せているんですよ。この、霊的に見せている。なんか、これは良いもののように見せているから、偽教師なんですよ。わかります？これがね、黒い、なんだっけ。なんか悪魔、なんだっけ。黒い、槍じゃないけど、なんか持って真っ黒だったらさ、あれなんだけども、第二コリントには何で書いてあるかって言ったら、悪魔は、光に、御使いに変装してると。なんですよね。だから偽使徒というのは本当にそういう良かれというもの、良いと見えるものに働くんですよ、ね、だから面倒なんです。だから面倒なんです。で、これをね、この賜物でも見分けの賜物っていうのがあるんですね。見た目の賜物でね、皆さんもね、この与えられるように祈ってください。でね、実はね、これ恵みなんですよ、恵み。本当に恵み。いや、私そんなに成長してませんって言ってもね、違う、皆さん、もう今首振ってるのよく見てください。違う。恵みなんです。ね、新しく信じたばかりの人がね、あれ？いやいや、私はこっちに従いますからって。ね、簡単にできて、で、聖書いっぱい読んで、すごーく真面目な人が、変な教師に従ったりとか、あとはなんか変なことして分裂を起こしたりとかですね、するんですね。先のものは後になる、後のものは先になるって書いてますけれども、イエスも言われましたけれども、賜物なんで、これ恵みなんですね。で、あとはもちろん成熟するっていうのは大事です。やっぱり赤ちゃんクリスチャンっていうのは、なんかこうすぐこう満たされてないから、こう人にその愛を求めて試しちゃうんですよね。けれども成熟してくると、この、いかに、成熟のは安定していて、平和を求める、この、だからといって妥協してるわけではありません。でもそういう、もちろんありますけれども、見分けということが非常に厄介になります。ちょっと間違うと、裁いちゃうからね。うん。でも裁きじゃない。でも見分けなきゃいけない。辛いですよ。で、後で、それが後で関わってきますが、この初めの愛っていうのに関わってくるんですね。その危機との戦いになってきますけれども、でも彼らは見抜きました。だからパウロがエペソの長老たちを集めて言ったあの警告をテモテが引き継いで、そしてきちんと対処できていたということですよ。ですね。よかったじゃないですか。で、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。だから献身的に働いて、そういうものにも対処し、主の名を保っていったことに対しては、イエス様はよくやったなっておっしゃるんですね。第一コリントの15章の58節で、ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄ではないことを知っているのですから。で、4節なんです。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。主が今非難しています。で、もし私たちが当時の教会にいるならば、そのエペソの教会のことを知っていたならば、驚くべき神様の、イエス様の叱責の言葉であったに違いありません。さっき言いましたように、パウロが開拓し、テモテが 対処し、ヨハネが後で勃開し、ヨハネがその前後で勃開していたであろう教会でありますか。これほど霊的に健全でしっかりしていて、そして守られていた、教えもきちんと正当的なものを守っていたという教会が欠けてるんだよって言っていたんですね。落とし穴、盲点と言ってもいいかもしれませんそれが初めの愛です。初めの愛とは何か、同じヨハネが書いた、同じような時期に書いた手紙、同じような時期にヨハネが書いたんですよね、第一の手紙に。それがもうこの初めの戒めをあげましょうつって、与えましょうつって、これが昔から言われてることですけど、互いに愛し合いなさいってことを言ってですね、まあ、その第一のヨハネには4章の9節から13節を読みしますけれども、初めの愛が書かれています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。こういうふうに言ってます。エペソの教会ですから、エペソの教会に対してのパウロの手紙覚えてますか、ね、キリストがあなた方たちに住まれ、その愛の高さ、深さ、長さ、広さを知ることができるように、この愛という言葉が35回も手紙の中に出てきて、愛にある教会、愛によって教えられていた教会だったにもかかわらず、まあ、そこから離れてしまった、その耐え忍んでいく、そのしっかりと守っていく、イエス様の名を守っていく戦いの中で優先順位がずれていってしまったんですね。バランスが崩れてしまった。まあ、この箇所をですね、説教で興味深い例えを聞きました。まあ、韓国人の牧師さんなんですね。アジア人ならではのですね、とてもいい例えでしたね。私たちが包丁を研ぐときに、片面だけうわーっと研いでたらどうしますか。やばいね、使い物になりませんよね。裏返さなきゃダメです。両面研がないとダメになっちゃいます。つまり主のために働くというところだけを見ていると、主の愛から離れちゃうわけなんです。神の愛に満たされ、その中に生き、そこから出てくるところを通しての奉仕、この流れにとどまっている必要がありますけれども、肝心要のイエス様ご自身が全ての中心であること、イエス様が掌握しておられること、これを忘れてしまう。働くことによって出し抜いてしまうというか、イエス様をさっき言ったように、私がいなければこの教会は保たれないとかですね、やばいね、潰しちゃえばいいよ、そんな教会潰れることが神様の御心でしょう。イエス様が掌握してんですよ。あ、こっちか右手で、イエス様がおられる、掌握しておられるということを知って私たちが集まってるんですよ。今集められてるんですよ。そして中心がイエス様なんです。なのにこれをあれこれあれ、初めはイエス様から始まったかもしれないけど、いつの間にかそれが自己目的化していっている状況であります。 ですから、行い以上に関係なんですね。自分のしていることは相手あっての関係でありますが、私たちが人間関係の中でもそうですよね。相手あっての働きなのに、なんか本末転倒でそれを行っていること自体が目的化しちゃってですね。もう相手を無視しちゃってるみたいなことあるじゃないですか。で、それをイエス様に対してやってしまう。で、イエス様の簡単な命令が、簡単っていうか単純な命令ですね。ごめんなさい。私を愛してますか？ペトロに聞きました。愛してるかどうか。あんまり、いや、イエスのために、それやってますよ、これ。こういうことって。いや、私を愛してますか？何かをする、何をするかじゃなくて、とどまるっていう言葉をイエス様おっしゃってるんですね。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと。私の懐かしい思い出があってですね、2003年から2005年に、カルバリーチャペル所沢に、変えました。で、教会が始まる最初の礼拝から、そこで通訳を主に、この奉仕でね、していたんですけれども、スタッフミーティングやるからって言われたんですね。宣教師がいて、牧師がトラビスで、で、相棒がね、スタッフで、リッチっていう人がいてね、ハワイから来たんですよ、ハワイ。ハワイっていうのはキーワードになるんですけども。で、スタッフミーティングだったんですよ。で、私はスタッフミーティングだから、教会の運営についての何か議論、議論っていうか会合をしていくんだろうなと。そしてこうやって、ああやってって話をするんだろうなと、思って。で、最初は、賛美して、お祈りして、御言葉を、担当者がね、担当してるものがこの話してって。そして教会のことについてこうやっていくんだよって話になったら、それで終わっちゃうんですよ。で、それもなんかね、賛美するときも祈るときも、なんかグダグダグダグダしてんだよね。で、終わって、よし、飯食いに行こうって言って、食べ放題行くんですね。で、まだ若かったから、その時。食えるんだね。で、今度ね、健康ランド行くんですよ。何なんだろうな。なんで僕わざわざ遠いところまで、もう同じ、足立区にいましたから、なんで遠いところまで行って、食べ放題行って、健康ランド行かなきゃいけないのかなって僕ね、ずっとクエスチョンだったんですよ。わかんなくて。でもただ聞かないうちにちょっとね、ほら、海外宣教のね、長い長期行ってね、で、戻ってきて改めてね、聞いたんですよ、率直に。だってそれ交わりじゃんって言って。おすっ。何かをすることではなくて、共にいる。一緒にいる。ということが、もっと土台にないといけないんですよ。私たちの関係なんですね。しょうもないこと話そうよって、僕時々言うんですね。ちょっと過激なこと言っちゃうじゃないですか。くだんないこと話す仲がいいんだよって。で、それはその意味なんですよ。何かをするために、目的のために集まるのではなくてですね、いることを、存在を喜んでる。イエス様はとどまりなさいって言われたんです。イエス様と一緒にいるという、そこに命がある。巫女がおれば命があってですね、巫女がおらなければ命がないっていう、第一ヨハネね、一章、何章かな、5章かな。で、今日はどこにお泊まりになりますかって弟子が聞いた時に、何を求めてるのか、どこに泊まるかってね、そんな、なんか、っていう感じのね、一緒に泊まるっていう言葉ととどまるは同じギリシャ語ですよ。今なんか脱線するような話を思い出しちゃったけどね。まあいいです、やめとく。この前の修行会で、リトリートはなんか、いびきがなんか話題になったんですけれども。そういう時にしかいびきの話題が出なくて、みんなでくだらない話してたんですけど、すいません。で、とにかく、そういう、一緒にいるんだっていう、関係なんだっていうことね。 初めの愛。だからこの前のメッセージでお話ししましたが、デボーションをするとか礼拝をするって何かをするんじゃないんですよ。じゃなくてむしろしてることをやめるんですよ。止めるんですね。いろんなことを私たちやってるわけでしょ。で、私たちの安息っていうのはこのやめるっていうところに安息ができて、そこで神様の栄光、神様のしておられること、素晴らしさ、これをね見ていき、そして御言葉が語られ、そして自分の欠けてる部分とか間違ってるところとかが示されて、そして主の前で清めていただくとですね。で、これが初めの愛ですね。そして5節で、それであなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうではなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその怒られたところから取り外してしまおう。悔い改めを呼びかけています。私たちがね、礼拝を捧げると分かってきますが、これがどこから落ちたかが見えてきます。見えてきます。で、また先週のリトリートの話をしますと、最後の生産式の時にね、それをこの導いていた人がこういう導き方をしましたね。この私たちの関係の中で互いに祈れなくさせているような、なんか心のわだかまりがありませんか。そのことをね、今告白して取り除いていただきましょうと。だって同じパン、同じブドウに、ブドウ酒に預かるわけですから、一つであって一つになっているにもかかわらず、何かをこうなんか距離を少し取っているとかね、分かち合うことはできない。で、なんでそういうふうになってたかというとね、すごいもう今回はお互いに自分の弱いところもね、こう分かち合っていくっていうのがテーマだったんですね。そのミニストリーにおいて、その働きにおいて通っている葛藤も全部含めて、で一つのメッセージの後に必ず2人か3人だけで、4人5人じゃないですよ、2人か3人だけでの互いに祈り合っていくんですよ。だから今までしょっちゅう顔見せても、話したこともなかったことを話すと、自分だけだと思ったら、いや自分よりも2倍3倍大変なところ通ってるとかね、まあ、そういうところ話し合った後で、最後にそういうこの生産の式の中でそういう勧めがあったんですね。どこから、だから何か、なんていうのかな、神様を一番にしていく、この神を愛するということですよね。神の愛以上に何かを行って活動しているというものがどんどん剥がされてって、そしていつの間にかこの関係が大事だったのに、そうじゃない悪いものがこうなんか作っちゃって、自分で、でそれで動いてしまっていると。で、そこがこのここで言ってるどこから落ちたかなんですね。どこから落ちたか、これを思い出しなさいと。だからこれってなんかな、主を礼拝している中でこの見えてくるんですよね。このああ私ここはずれていたっていう関係ですよね。関係で悔い改めなさいと。悔い改めるというのは思いを変えることです。思いを変えることです。自分が惰性で行っていること、習慣で行っている動作になってしまっている。キリスト教の活動、教会の活動、または自分のクリスチャンの活動でさえが単なる動作や惰性や習慣になってしまっているところから、この関係におけるこのどこから落ちたかということを思い出してね、思いを変えるんですよ。つまりやっぱりこう今までと違うことやっていくよね。そう、勇気を持つ。そして次に初めの行い、これが神の愛から出てくる行いですね。主の戒めに従っていくこと、兄弟を愛していくこと、 で、この初めの行いっていうのは、この初めっていうのは順番っていうより優先順位って言ってもいい。第一の行いをしなさい。最も大事な行いをしなさいっていうふうに言い換えることもできるかもしれません。で、警告はおっかないを警告ですけれども、悔い改めることをしなかったら、あなたのところに行って、あなたの食材をそのとこ置かれたところから取り外すんです。つまりイエス様がおられないってことです。あるいは教会がなくなっちゃうってことです。この前の、2日前のエゼキエル書の学び11章ですか。エルサレムにいることは鍋であって、私たちは肉だという悪だけみを抱いている長老がいました、ね、教会が外見ではしっかりしていて、で、私はこれだけ正当な教えを持っていて、ね、で、ここまできちんとやってきたと安住していたら滅ぼされてしまいます。イエス様取り除くと言われました。で、あなたは、私はあなたのところに行ってっていうのは、これギリシャ語ではすぐにっていう言葉があって、私は速やかに来るよと。つまり愛のない教会については速やかになくしてしまうよという警告なんですね。まあ、例えばカルト化した教会がね、社会問題が発覚して、たちまちこれまでこんなに栄えていたのにっていうのが、戸が閉じられるっていうことがあるでしょう。またこれは速やかに来ると言ってますから、軽挙のことも考えられているかもしれません。つまり盗人のように来るからねって。だから、それまで教会だとされていたものが、実は教会でなくなってしまうという、そういう深刻なことなんだよということですね。ですから、まあ、いい意味での恐れを抱く必要があります。主に対する恐れで、真剣に悔い改めるですね。主の愛に戻るわけですね。で、ところで、この教会史の中ではエペソの人たち、ここでね、どうしたかって言ったら悔い改めたことが分かってるんですね。これは本当に嬉しいですね。イグナティオスっていう初代教父がね、エペソの人たちについて、話しました。この目標が書かれて、もうちょっとしか経ってないですよ。十何年しか経ってないかな。あんまり経ってないですね。で、こう言ってます。最も聖なるエペソの教会、名が知られ、世界に尊ばれているあなた方、聖霊に満たされて肉に従って行わず、すべてを御霊によって行っている方々って、こういうね、言葉を、残してるんですね。幸いですね。で、6節です。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。先ほどね、この悪いものっていうところで話しましたけれども、まあ、イエス様は、このことについてはね、あんまり語らないで、こっちの方に持ってきたって言った方がいいかもしれませんね。もっと大きな問題があったから、そっちの方がお話になって、それからまた、これは私は憎んでるよって、褒めてるよ、褒めることがあるよって言ってるんですね。で、このニコライ派っていうのが、やっぱり仲介書で改めて見てもわからないんですね、はっきりと。ただまたこの出てくるんですよ、このペルガムの教会に出てくるので、そこから想像ができます。2章の14節に、あなたには少しばかり非難すべきことがある。あなた方のうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の肉、神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなた方のところにも、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいると。いうことで、同じようにって書いてますから、このバラムの教えと似ていて、何かというと、偶像の神に捧げている。また不貧困を行わせている。だから、エペソの教会、エペソの町にある、その偶像礼拝の生活と、そして、不貧困ですね。で、これを容認している教え。これいいんだ別にという、まあ、教え。まあ、グノーシス主義だったらありえますね。このギリシャ思想の異端だ。霊肉を別々にしますから、この霊で行っている、肉で行っていることはもともと汚れているから、何やってもいいんだと。ね、まあ、そういう、教えですね。で、もう一つね、 こういうふうに言う人たちもいまして、名前、このニコライ派の名前っていうのが、制服っていう文字と、人々という文字の合成語なんですね。だから、人を支配するという意味合いがあって、この霊的な権威づけをしている、この霊的なエリートがいて、で、そうじゃないヒラシントがいるっていうね、この階級みたいな。で、そして、自分たちが、まあ、責任取らないみたいなね。そういう、悪い教え。でも、ヨハネがね、もうはっきりと私はあなた方の兄弟である。ね。この共に共同の責任を負っていたのがこの指導者でありましたから。ね。そっちかもしれません。どっちかわかんない。で、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。この一つ一つの七つの教会すべてに御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書かれています。で、つまりエペソだけでなくて全世界の教会に普遍的に言葉を与えておられると考えていいですね。で、それから勝利を得るものってありますが、これね、勝利を得るってね、誤解しないでくださいね。イメージ的にこれエリート主義っぽくなっちゃうじゃないですか。このなんか一部のね、勝利者だけが、天国に行けてみたいなさ。いや、そうじゃないですね。これも同じヨハネが手紙の中で書いてますけど、ってとっても単純です。いいですか？勝利を得るものは、第一ヨハネの5章の4節5節に、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。主を信じその愛の中にとどまっている、真理のその真理にいる者こそが、勝利者なんですね。で、その勝利者が神のパラダイスにある命の木を食べさせようと。で、この約束が一人一人勝利を得る者に与えられています。一つ一つの教会、七つの教会に勝利者に対しての、で、その約束が一気に飛ぶんですよ。黙示録の最後の新しいエルサレムにあるもの、あるいはその手前のこの千年間の統治、キリストとの統治、千年王国ですね。どちらかの約束が与えられています。ですね。で、確実にそこに行けるんだよっていう永遠の命の保証なんですね。あんまり複雑に考えない方がいいですね。これ創世記ね、ここ、こういう、こうなって、ああなって、こうなって、こうなって、こうなって、ようやく、あ、そうか、そうか、それで、ようやく、新しいエルサレムに、はい、入るんだ。おー、ではなくて、勝利を得るもの。神を御子と信じる信仰を固く持って、神の愛の中に留まっていて、その中に生きていれば、そのまま、新しいエルサレムの、あそこの、なんだっけ、都から、神と子羊から流れる池の川のそばにある、この、木ですね。そこにある命の木から実を取って食べることができるんだよ。だから私たちがもうね、生活の中で、あ、命の木を取って食べることができるんだって信じてください。嬉しいじゃないですか。で、なんでこれ命の木っていうのを書いてるかって言ったら、おそらくこのニコライ派の教えをね、意識してんだと思うんです、イエスもね。ニコライ派の教えが死に至る教えなんですよ。やっぱりこの偶像礼拝とか不貧困かな。うん。そのことを考えているんじゃないのかな。でも、あなたは、この命の木、この神のパラダイスにある命の木から実を食べるよって、そのように教えておられます。以上です。お祈りしましょう。天皇お父様、ありがとうございました。あなたがエペソのにあるこの教会を通して私たちにもこの御霊によって語ってくださったことを感謝します。耳のあるものは聞きなさいとあなた言われました。主よ、どうぞこれからのこの分かち合いの中にまたお祈りもするかもしれませんが、どうぞあなたが いてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。